それはあるかもしれへんな。現代用語の基礎知識を変えっていうことで、このページだけをノミネートして。今の子あんな分厚いのかまんとググるでしょうね。
これ、なあ。有料アプリにしたいのにな。
なあ、これ。そう言われてみると確かに不親切なサイトのような気がしますね、これ。
まあまあ、もうそこはね、まあそういうとこなんやろうな。うんうん、ちょっと道分ぐらいあってもいいのにな。
ちなみにやっぱりあいうえお順になってますね。去年と同じく。きちんと。
うん。せやね。
ほんまじゃ。
そうなんですよ。
あ
じゃあまあ順番にやっていきましょうかね。
はいはい。
30あるからね。前半で15終わらせないかんからね。
はい、じゃあ、じゃあ、
はい、じゃあ行きまーす。
はい。
はい、どうもこんにちは、こんばんは、りくです。
はい、どうもこんばんは、とみぞうです。
こんばんみ、くみです。
どうもくみね、こんばんみ。
こんばんみ。
こんばんみ。
とみぞうさんもこんばんみ。
こんばんみ。
なんかとみぞうさんご無沙汰ですね。
そう、
あー、そうかもしれないですね。
かなりクミネートはかなりお久しいなんじゃないですか。
そうよね。あの、だって私な、あの、なんやったらもう、あの、あれあれ、あの、なんだったっけ、うんうん、ほら、あの、ほら。
早く早く。
あ、ちょっと待って、あれ。ほら、あの、ニルバシ出てくるやつ、なんやったっけ。あの、ほら。
出てくるやつ。
あれ、ニルバシ出てくるやつ。ニル赤ちゃうわ。あの、え、ウレカや。
皆さん、ニル赤言いましたよ、皆さん、ちょっと。
エウレカ、エウレカセブンね。
はい。
エウレカセブンでよかったっけ、
そうや、そうや。
セブンやね。
追ってます、追ってます。はい。追ってます、追ってます。
そう、いや、エウレカの映画を見に行って、あの、俺もあの、見たいぞという、あの、主張して、あの、話に乱入をしようかと、企んどったんだけども、見れなかったので、まあ、おとなしく口をつぐんで。
うん、そうなんじゃ。
見たかったな。
いや、まだやっとるかな。
あ、やってますか。うん、ニルバーシュ。
まだやっとるかな。
あれ、あの、何だっけ、あの、紫色の女の子が主役なんやね、今回。
紫色。
あの、なんつったっけ、
紫、
デントン、あ、デントンじゃない。
デントン。
デントン違う。
あれもね、あ、そう。
あれも
ね。あ、よう思い出した。よう思い出したで。
あの、だって映画のタイトルやもんね。
そうね、映画のタイトルやわ。
そう、いや、可愛いなと思ってね。
ああ、
まあ、
可愛いね。
ちょっとあの子をこのフィーチャーしてるっていうんで、まぁ、ちょっと興味もあるので見に行きたい限りなんですけどね。
なるほど。
はい。まあまあまあ、お久しぶりです。
お久しぶりだわ。
ね。
おそらくね、
ドラマとかでいいしな、ね。
おそらく春頃ですよ、春。
うん。
4月頃ですよ、4月頃。
本当、うん、全然それすらも覚えてないんだけど、
うん、何を取り上げたのか全く私も覚えてないんですけど。
覚えてない。
そうね。
多分リスナーさんの方が詳しいんじゃないかと思うんですけど。はい、
あ、そうだ。
はい。
今日からウルトラギガモンスタープラスになったん
よ。お、やったー。
それは何ですか？
動画見放題じゃないですか。
そうなのよ。
あ、そうなんですか？
ソフトバンクのなんか料金プランというか。
そうですね。あのソフトバンクが。
ギガ泥棒が踊るやつですか？
そうそうそう、突然出してきたプランなんですけども、
うん、
あのかなり周到に準備はしてそうなプランで、
へ
ー、あの今のところ他の電話会社は対抗不可能。
ああ、そうなんや。
うん、
そう。
だって YouTube、うん、そう、はじめとの動画配信サイトと提携をこのやって、
うん、
あのそこのサイトと接続してる限りは無料なんですよ。あ、通信はかかんないです。こんなことをしようと思ったら今からお前ドコモなり au がそのサイトの配信サイトとこう接触しなくてなんないですよね。
そうね。
まあ無理でしょう、今すぐ出すのは。
だって youtube とかじゃない、 hulu もよ。
そうそうそう。
ああ、おっきいな。
そうなんですよ。
それは大きいやん。じゃあエルカセブン見放題じゃない。
そうです。
あ、フルで？
うん、ハイエボ見放題よ、ハイエボ。
やってるの、ね、
ハイエボだけね。
ハイエボだけね。 まあ、富戸さんはネットフリックス入ってるからエウレカ7見放題よ。
あの、来てるのは知ってるんですよ。
ええー。
うん、それを見ようとし、昨日、あの、うん、電車の帰り道にそれを見ようとダウンロードしようとして、
うん、
あの、ふと横に目をやったら、うん、ジオストームが出てきたんで。
ああ、ジオストーム。
ジオストーム見ちゃったという。うん、
見ちゃった。
見ちゃった。どこへ見ちゃったよって。
うん、
どこでヒソネとマソタンは見たんですか？
私ですか？
はい。
あ、見ましたよ。
絶対今の。
何ですか、その。見てないやろっていう。
最後どんな話でした？
最後ですか？
はい。
最後、あれですよ。こう、ぐわーっと空の彼方に飛び去っていって、飛び去っていく、
うん、
やつを、こう、うん、ね、みんなで見送って、
うん、
っていう、
まあ、でも感動的な。間違ってない。
最後、天笠さんはどうなってました？
天笠四郎さんは、
はい、
あれですよ、ね、卒業するんですよ。
ちなみに天笠さんがデートの時に見た映画覚えてる？
知ってますよ。
そのジャンルは？
ジャンルホラーですよ。
お
お。なんでそこにと、よだれが出た。
その後二人でご飯食べた場所もじゃあわかるよね。
白木屋。
それ居酒屋やな。あそこ花の前でしかご飯食べてないと思うよ。
花の前。また偉いとこで。
あそこ偉いか。だから提供入ってたよ、あれ確か。
リアルやな。花の前
で。あんた店がある
ん、
あれ。
あれそう、あるよ、あるある。
花の前はね。
うん。あれ、
美味しい居酒屋ですよ。
いつも居酒屋で飲んだくれてるシーンは、あの花の前が、あの、基地内にあるみたいな設定になってる。
基地の中に花の
前。あ、ちゃんとした店であるんだね。
あるね、あるね。
よかった。
そうそう。アイラブマソタンみたいなこう T シャツ、うん、着て、うん、それ、国家機密ちゃうのっていつも思いながら僕、見てんねんけどね。
まあ、コードネームですからね。
まあ、とりあえず、かろうじてなんか見た感じはするんで、もうこれ以上は突っ込まないでおきましょう。
まあ、ぶっちゃけ言うと、見たり見なかったですよ。
ああ、そうっすか。バイオレットちゃんのスペシャルは見たの？
うん、知らない。こう、アニメ、D アニメストアかな？あれで、はい、酒飲みながら見始めて、
ええ。
どこまで見たかわからんうちに、全部終わってるんですよ。
ああ、なるほど。
朝になったら、終わってるんですよ。
朝やからな。
だから結局どこまで見たのかわかんなくて、
あ、
また、なんとなくこの辺かなと思うところから見始めるんですけど、
うん、
結局、気がついたら朝になってるんですよ。
あ、断片、ビール飲みで断片情報。
酒にこう、飲まれて、こう、寝てしまってるんですけどね。
とりあえず、あれですね、スマホごと、マソタンに食べられればいいのにと僕は思いながら今。
マソタンはスマップはないんです。ガラケーを食うのです。
そうですね、ガラケー食うんですよ。
知ってることは力と言いますよ、僕は。
そうですね、全くその通りですよね。ちなみに、バイオレットちゃんのスペシャルが、ネットフリックスで見れるので、ぜひ。
ネットフリックス。
はい。ということで、今日はお集まりいただいたんですが、時間がございません。
はい。
というのも、今日のネタがちょっと長くなりそうで。
うん。
で、去年も長くなりました。事実。前後編に分かれることになってしまいの、前編でダラダラしすぎて後半駆け足になった記憶が僕の中ではあるんで。
かなりね。
かなりなんか。ですので、まあ、とっとこう、ハム太郎みたいな感じでやってこうじゃないかっていうことで、ね。そうですよ。ポケットモンスターピカチュウにみんながハマってる中、全くそっち方面に僕は手を出さず、
うん。
クミネーはダイハードスマッシュブラザーズのためにスイッチを買うのかどうかっていうことを僕ちょっと注目しながらですね。
スイッチ欲しいな。
スイッチ欲しいな。
いいよ、スイッチ。
欲しい。
おすすめハードだね。
欲しいな。
はい、そういう感じで、始めたいんですけども、どうでしたか今年1年。もうすぐ終わっちゃいますけど。
今年1年。あ、暑かったね。
ああ、暑かったね。暑かった。
うちエアコンなかったからな。暑さも何倍増しだわ。
よう生きてたな。
いや、まあ、思い返してみても、ほんのさ、20年ぐらい前まで、エアコンなくて暮らしてましたよ、わしら。
富澤さん、富澤さん、ほんの20年前にエアコンがなかった時の気温の、気温と今の気温違うで。
気のせいですよ。
気のせい、まあ気のせい大事やからな。
あ、気のせいかどうかっていうと、もうだからね、気になりやすさらもう負けじゃないですか。
なるほど。
私はね、エアコンは欲しかったですよ。エアコン欲しかったんですけども、エアコン買うのは今じゃないと。
いつ？
モデルが変わる直前ですよ。
ああ、なるほど。
今は高いと。
いや、高い。なるほど。
買うべきじゃないと心に言い聞かせて、床にこう、這いつくばって過ごしましたよ。
あの、ガマの油みたいな汗かきながら。
そう、床、冷たい、冷たいとかって言いながら。
てか、機械とかパソコンがやばくない？
どうなんでしょうね。やばいんですかね、やっぱり。
僕はディスクトップがちょっとおかしくなりだしてますよ。
あ、やっぱり。
うん。
やっぱりね、あの、結局、いくらあの裏からふーんとかでファン回しても冷却しないわけですからね。
うんうん、
なので、もうやっぱりノートパソコンを1台、あの、がっしり動くやつを買うことにしましたよ。
ああ。
来年までには。
MacBook Pro。
欲しいね、MacBook Pro。もうエアでいいけどね。
エアも悪くないですよ。
うん。ただ、ほら、あの、SSD でしたっけ？
はいはい。
容量がさ、少ないじゃん、あれ。
少ないじゃん。
どうなんでしょう。でも、私の、あの、割り切りとしては、
うん、
SSD は、あの、起動と、あと、OS の、制御だけで使えればいいかなって思うんですよ。うん、
なるほど。
まあまあ、寿命からしたらやっぱり普通のね、
うん、
ディスク回してるハードディスク弱いですけど、
うんうん、まあでも MacBook Air は多分買うと思いますね、今の感じでは、うん、どのパソコン買おうと思うとやっぱそっちに行っちゃいますね。
まあ安いですしね。
そうですね。あ、まあ、
そうな、今安いの？
今全般的にノートパソコン自体は安くなってるんですけど、
うん、
あの、僕の理解ですよ、うん、僕の理解としては15万をはるかにオーバーする。
iPhone？
iPad。
iPad ね。うん。
iPad Pro を見てると、
うん、あるね。うんうん。
MacBook Air の値段がすごく安く見えるんですよね。
う
ん、
ああ、そういうことか。
最低でも14万ぐらいで買えるんかな。
うん。うん、Air ですか？
Air。
うん。
で、僕が欲しいスペックやと25万いくんすよ。
高い。
あの、
それはそれで高いね。
Apple Care 入れて、メモリーとかさ、あの辺をちょっとカスタマイズするといきなり値段が跳ね上がるんよ、ぴょーんって。
アップルの、
うん。
カスタマイズは、あれはね、もう値段をどんどんどんどん釣り上げていきますから、
う
ん、
ようでけた商売やで、あれ。ようでけた商売やわ。
もうあそこ目つむって基本的には、もう、釣りで売ってるというか、その、うん、全くいじってない。
うん。
ベースの機械を買うのが安い。
うん。まあだから128しかギガ、いわゆるギガがない状態ではちょっと心もとないんで、さすが256にしよう思ったらいきなりもう17万ぐらいまで跳ね上がるんよね。それやったら512までいけるんやったら512までいこっかなと思ったら20万超えるんよ、ポーンって。
お
お。うん。そんな感じ。
まあまあ、でも、iPad のプロ12インチは、256ギガは15万ですので、
ね、富蔵先生見積もりを出しては、なんかね、ブツブツ言うてましたね。
だって結局だからそれに、保証つけて、
そうっすね、
でキーボードつけてペンつけたら、
そうっすよ。
おいくらという話なので、
おいくらっていう話になるんでね。
だからもうあれはもう本体のみ買うのが賢いんやなと。
そうやろうね。
それをどうせ M か関心。
それを持ち歩くんですよ皆さん。ねえ、あ、ちなみにあの、ヨドバシカメラで富様があの、書いた今、ツイッターのアイコンになってるペルリの絵は似てましたよ。この人を、あの、電気屋行ったら、
ペルリっていう人なの？
ペルリ。あ、ペリーですよ、ね、ペリー。あの、クミネーに分かるように言えば。
あ、そうそうそう。
黒船に乗ってきはった人です。
あ、この人なの？
本来は、あの、ペリー提督というのは、うん、まあ、向こうの方の書いた絵だと、まあ、普通のちょっと体格のいいおじさんですよ。
ベートーベンみたいな顔したやつを多分こう見れば知ってると思
います。でもね、我々の、ね、理解で言うと、 あれです、赤鬼ペルリですからね。
ですよ。だから日本国民が見た時のペルリの顔はそんな顔してたんですよ。
はい。ペリーじゃなくて、ペルリっていう。
そうそう、重要のはそこです。ペリーじゃなく、ペルリなんです。
ペルリ。そう。
でも、意外と耳で捉えてるでしょ。ペロリ。
ペロリ。そうね。ああ、そういうことね。
いいですよね。
そういうことか。
そうですよ。だからみんな、富蔵さんのアイコンを見て、なんだこれはと思ってて、こんなにインテリジェンスに溢れたアイコンだったんだぞっていうことで。
うん、そうですね。
ね。この間までおはぎだったのに。
おはぎ私、おはぎでしたっけ何でしたっけ
なんか、おはぎみたいなのがこう上にちょこんって乗ってて美味しそうやったけど、お茶と。
あれそんなん、ああ、あれはね、あれ違うです。ほら、お伊勢の、何でしたっけ
赤福
赤福。
赤福。な、赤福美味しいよな、赤福。
お伊勢の赤福の本店で頼んだ、出来たてこやふやの赤福ですよね。
美味しいですよね。美味しいよね、へ
ん
ね。
うまいんだぞ。
熱いお茶でキュッと飲みたいね、これ。
いや、お茶ですよ、出てくるのは。ダメですよ。
キュッとこう、お茶と一緒に、いやいや、パクパクと飲みたいね。
うん、
はい。そんな感じで、赤福餅のあが出たところで、はい、赤福餅のあから始まる、アイビブ順で、今日は、50音順ですかね、赤さたなで、うん、いろいろ話をしながら振り返っていこうじゃないかということで、今年は暑かったという意見だけしかまだ出てないんですけど、いいんですかね、これで。
いいでしょ、もう。だって、今年の、だって、ある意味、これも入ってますけど、
ええ
ー。
まあ、暑さっていうのは今年を象徴する一つの、うん、言葉ではあると思うんですよね。
そうね。ちょっと暑さ緩んでほしいよね、来年はね。ほんとそう思うよ。うん、ということで、2018年、ユーキャン、新語・流行語大賞。はい。変態用語の基礎知識戦ということで、それを30個あるんですけど、ナンバー1からナンバー30まで読み上げながら、今年を振り返ってみようか。っていうことで、3人で集まりました。でですね、ここでお二人にお伺いしたいんですけど、去年の流行語大賞覚えてますか？
去年？
二つあったんです、去年。
去年
喋ったことも忘れとるよ。
そうだね、喋ったことも忘れとるね。
多分ね、これやって言ったらと思うんやろうけどね、あれかな？森友関連の何かかな？
お、鋭いぞ。それは一つ正解に近いぞ。森友関連何かかなっていうのは、せいで。
あ、過去の受賞後。
うん。
インターネットのこの、今、あれですね、良くないところは、答え合わせをすぐにこう、組みねえとか、リンクをポチッと、みたいな。
そう。これね、一瞬にして調べるから、ね、過去の言葉がすぐ出てきますからね。
全くクイズにならないっていう。忖度とインスタ映えですよ、だから。
あ、そっかそっか。忖度ね。
忖度とインスタ映えですよ。
忖度あったね
ー。ねえ、忖度。忖度をみたいなキャラクターと、かこいけさん一緒に写真撮ったらいいのにね、自分のお金で作って。それだね、応援に行くみたいなことしたら、こう、100万円ってこう、ポックをなんか真ん中に書いて、こう、忖度んって。
で、これまた忖度を作った、はい、これ受賞してる人が、へそプロダクションって何なのかな、
何なんでしょうね。へそプロダクションってあるんですかね。
あなたが作った言葉でも何でもないでしょうと思うんだけど、何なんでしょうね。謎ですよね。
出てこれんけどね、やつがね。
かといって、ね、かごいきのおっさんは、この頃はまだ、拘置所におったんかもしれませんしね。
そうですね。あ、忖度まんじゅう作ったとこっすわ、へそプロダクション。
あ、まんじゅう。
忖度まんじゅう、忖度まんじゅう。
そんなん、そんなん、たなぼたやん。
衆議院の国会の横で見投げ物で一緒に売ったらええねんな、あれ、湯飲みとかなるやん。
まあまあ、ピック、追い出されるわ。
あ、そう。それってもうあれは国会議事堂の前で屋台持って売るとかそういう感じで。
ほんま、とんだ品種やね。
もう一つのインスタ映えは何かないですか？コメント的な。
ああ、でも、インスタ映えは異論はないね。
そうね、僕も異論はないな、インスタ映えに関しては。
ね、撮ったもんね。
うん。
だってこれ、周りの人も含めて、インスタ映えって言葉はよく使ってたじゃないですか。
うん、使ってた、使ってた。
そう、まあ、それに今もね、まだ使ってるっちゃ使ってる人いるし、
うん、
なんかいろんなこのシチュエーションで、
うん、
インスタ映えがっていうのをつけて話すことの多かったと思うので、
そうやね。
これは十分、うん、 異論なき選手じゃないかなと思うんですよね。
まさに流行語大賞みたいな感じで、いいんじゃないかと。うんうん
うん、いいと思いますよ。
いいですね。富蔵先生、あれですよ、誤解抱くみたいな感じで、いいんですかね。うん、
そう、だってこういうのはね、本来選ばれるべきだと思うんですよ。
そうですね。さあ、
みんなが使ってるっていう、う
ん。それね、みんなが使ってる大事よね。さあ、そんな中、みんなが使ってたはずの30号が今から出てきますよ、皆さん。
うん、
さあ、となると、当然、この3人はこの言葉を知ってるはずなんですよ。
うん、
ええ。
あの、僕は、
そうですよ。そうですよ。こんだけネットに入り浸ったりですよ。こんだけ、あの、ギャーギャーギャーギャー、あの、ポッドキャストで騒いでる人たちが、知ってないわけがないっていう30号が今から読み上げられていくわけですから。
うん、
はい。では、行きましょう。まず、ナンバー1。
うん、
あ。煽り運転。
うん。
煽り運転ね。
まあ、正直、こんなん昔からしょるよな。
でしょ？
いや、もうガンガンあるでしょ。
煽ってきやがってくれ、ボケーとかって、よう言ったんや。うん、
そうっすね。
煽っとるけ、くるわとかって、よう言ったんや。よう言ったんや。
言うとったんですか？
あ、よう言ったって、
あの、なんかこう、ね、降りてきたりしょったよね、みんな。
ね、まあまあ、そうやんね。
二人とも、してたんですか？
え、うん、あの、してる人は見たことあるよ。
ああ。
うん。
ああ。
うん、ね。
それはして、してる人を、こう、富蔵さん見てたわけですか？
あ、まあまあまあまあま
あ。なんか言ってるわ、
ね、的な。そう、その辺でほら。
他人だからだ、他人だから。
そやな。
うん、うん。
窓開けへん、窓開けへん方勝ちやから大丈夫っすよ。
まあね。だから、急になんかその言葉が変に取り上げられると、
うん。
そういう、この事象が、ムクムクと、できてくるっていうような感じで、決してあの、煽り運転自体が昔からなかったわけじゃないし、
うん。
うん。あの、煽った煽られたで喧嘩になってたとかは、しょったはずですよね。
うん。してたし。
で、実際しょったしね。
してたです。してたですよ。
うん。なんか、あ、なんやなんやって喧嘩しろ思ったらね、絶対そんなもんじゃないですか。
うん。
だから。
あるよね、あの、結局ドラレコがね、
そう。
うん。
してね。
そう。
あ、そうか、そうか。ドラレコね。
そうだよ。そうだよ。
だから、正味の話、ドライブレコーダーの方が流行語大賞なんじゃないのかっていう。
入ってない。入ってない
っぽいんですよね。オートバックスの人とか、うん、こう、あの、ラジオの、あの、708090、どこどこ法律事務所で言うてるとこの、あの、ショッピング情報とかは、あれ、ずっとドライブレコーダーおすすめしてるよ。
いやでもね、ドライブレコーダーはもう、かれこれ、何年ぐらい前だろう。もう10年はいかんかもしれんけど、結構前からあるもんなんですよ。
ねえ、あるよね、あれ古くから。
で、あの、意外といろんなところで採用されてて、一番大きいのがやっぱりタクシーとか。
そうね、そうね。
あの、運送業界とか、ああいう、この事故った原因がどっちにあるかで、
うん、
ね。監督省庁、官庁から文句言われてしまう業界とか、商売に関わる人だっていうのは、やっぱりそれで大事なんでつけてる人多いですし、
そうですね。
結構ね、あの、今ドラレコつけてる一般の人も多くなってるっていうのが安いんですよ。
値
段がだいぶ安くなってもう4、5000円で出したら買えるんで、で、それでペッてつけとったらね、ええわけなんで。
ということで、便利なものだから、ドラレコはいいんですかね。
うん、いいと思いますよ。ね、つけとったらね、あの、抑止効果にもなるしね。
そう。
ドライブレコーダーつけていますって、後ろにこうつけながら。
うん。
で、ドラレコつけとるんやんから、変な言いかかりつけてもね、見たら終わりですからね。
そうやな。提出するぞ、こらーって逆にしてやれるっていうことで。
ね、そういう話ですよね。
そういう話で。まあ、だから、煽り運転は別に、昔からあったっていう結論でいいんですかね。
うん。要はその辺でしょったっていうね。
うん。あちゃこちゃで押す。
そう。
もうどんだけ俺とかもタクシーで煽られてたか、タクシーに煽られてたか、後ろから。
ね、煽ってくるようなやつ、煽りかしちゃったよね。
ほんま。
一遍抜かしてからね、後ろから煽る。
そう、後ろから煽る。富蔵さん、それが問題になってるんですよ。
まあ、その間しょったら、あの、ね、最終的には、あの、路肩に止めて大喧嘩してよ。
ですよね。
要なんか、
鬼滅
とかでしょった
ら。急ブレーキ踏む派ですけど。
あ、僕もどっちかで急ブレーキ踏む派です。
あ、それね、あの、なかなかね、立ちの悪いやつね。急、急、うん、ピッ。
キュッって振って。
立ち悪い。
ね。
いや、わしはブレーキ踏んだだけじゃき。
ねえ、まあそうっすよね。
そうっすよ。そうですね。うん、ということで、煽り運転ですね。はい。
はい。
引き続き、悪質タックル。
ね、これはね、ずっとニュースしよったよね。
ねえ。
もうね、何回再生したことかっていうね。あれでも YouTube にあれ上がっとったんやね。
上がってましたね。
元動画
ね、上がってました。ね、はい。
再生数すごいやろな。
ねえ。まあ最近またね、なんや、訴訟にならないということが分かった途端、俺監督に戻せや、って言い出してる状況なんで。
ね、まあでも、ね、それを、なんかこう、対抗措置がないというか、
うん、
元監督、前監督の言い分に、あがないないっていうところがあるとかなんとか。
嫌な事件でしたね、これは。僕も事件
だと思った。なんかね、かわいそう。
かわいそうよね、選手の子が。うんうん、
なんかこんなね、あれですよ、何だっけ、アストロ球団みたいなもんじゃないですか。
アストロ球団はな、あれ全然平気なんやけどな。日本はアストロ球団ではないからな。
そう、相手もね、相手もまあ、
相手も強いから、そうやん。だから、漫画は漫画、リアルはリアルで、こういうことしちゃダメだぞってすごく思うし。まあ、流行ったっていうか、まあね、ちょっと話題にはなったかなという。
まあまあ、そうね。
まあ自分の身内があんな目に、生徒としてあんな目に当てたら僕は怒鳴り込みます。
ね。
うん、そう思いました。これはすごく、ね。はい。ということで、今まだ今現在も非常に腹立たしい事件の一つではありますね。はい、はい、そんな感じで、ナンバー3。
はい。
これは、一瞬、A かと思ったら E なんですかね ?A なんですかね、
そうです。
E でしょうね、そりゃ。
E でいいんですかね、
うん。
E スポーツ。
うんうんうん、
どうですか、皆さん。
これもでも、昔から。
そうですよ。うん、そうですよ。有野課長も言ってみれば E スポーツかもしれないですよ。
ねえ、アスリートじゃないですか。
そうですよ。
お金でも賞金かかって。
あの人はクリアするだけですからね。
あの人はまあ、あれか、ギャラがもらえるだけ
ですから、ギャラがもらえる。
まあまあまあ、でもあれっしょ、日本で e スポーツの大会やったら、うん、ね、お金は発生しないというか、ギャラは発生しない、ギャラじゃないわ、賞金は発生しないんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
スポンサーがついとるのに？
なんかお金をもらうと、
うん、
何でしたっけ？何行為になるんだったっけ？なんか賞金が発生するとよくないとかっつって、なんか、言うてましたね。
あ、じゃけん、海外の方がすげえ盛り上がっとんじゃん。
あれじゃない？
海外。
東京オリンピックの正式競技にしたいから、そういうのはやめてるんじゃないの？
いやー、なんでしたっけね。なんかね。
書いてある。次のアジア大会で正式種目にって書いてある。
もう正式種目になったよ、アジア大会で。
へえ、
すげえなー。あ、ほんで、あれやな、こぞって格ゲーのゲーム出してるメーカーがちょっとウキウキしながら本格格闘ゲームに、揺り戻そうとしてんねん。
今ちょっと調べたんですけどね。
はい。
高額が良くないんです。
え？
景品、景
評法。値段的なものがね。
景品表示法ですよね。景評法で、規制されてるので、その、10万円を上限とし、商品価値の20倍を超える賞金の提供は禁止だそうです。
ああ、なるほど。なるほど、
ね。でもそれをプロになったら、
うん、
プロだから、
うん、
景評法には抵触しないという、言い分で、この賞金を、高額賞金を作ろうと言ってるわけのようですね。
なるほどね、うん。
海外すごいですもんね、
海外すごいね、
何でしたっけ、なんか、日本でも有名なプロ選手ね。
うん。
なんか、
梅原かいね。
そうそうそうそう。ドキュメンタリー番組とかで出て、やってますけど、なんか海外をすげえこんなに賞金もらえるんやなって、それは生計立てれるなと思いますけどね。トップの人は。
だってなんかね、情熱大陸かなんかでやるったんかな。
そうそうそう。
共同生活して、そこの家でも、の中でもこう、何 AKB じゃないけど、神セブンみたいなのに入りたいみたいな。
うんうん
うん。あるらしいよ。
そんなんなんや。
なんか、ね、本当にどうやって制限立ててるのかわからないトップ ツーですよね、この e スポーツの選手と YouTuber って。
YouTuber ね。
ただ、紐解いていくと、なるほど、こういう、からくりでお金を稼げてるんかって思いますけど。ま
あ、何時間の形はないと続けていかれへんでな。
常にでもトップになきゃならないっていう業界なら間違いないですけどね。
そこはアスリートだよね、確かに。
そうですね。
なるほどね。まあ、ここまでのリクさんの反応であんまりこの人、興味がないっていうね。ふーんって感じなんですよ、僕、e スポーツに関しては。
そうなの、ええ、意外にすごいんよ、だって、海外とか。
なんか見たいやね、わーってなってなっていつも思うだけ。そうね、だから日本の方がすごいのにって僕は思ってしまうは。
結局は日本ってゲームってのは遊びなんで。
そうですね。
何こんなゲームに本気になっちゃってるのってやじゃないですか。
なんでこの人たちゲームしてんのにおでこに冷えピタ張らないんだろうとかって思ってしまうんですよ。僕は。
だから、そういうところが日本でなかなか e スポーツってのが出てこなかった、うん、根付かなかったっていうところなんでしょうけどね。
まあでもこれからなんじゃないですか。サッカー見に行ったら出てきますよ。この e スポーツの全国大会に出てくる誰々くんとかって言って、代表でなんか試合前のなんかアトラクションとかで紹介されたりしてますよ。
別にいいと思いますけどね。で、あんな、まあ、日本ではあんまりその入りませんけど、ね。ボードゲームとか、あんなんとか、チェスとかあんなんでもそうですけど、プロいるわけなんですからね。
そうやね。
言うたらそういうやつそうじゃないですか。将棋も囲碁も。
そうやで。将棋も囲碁もそうやで。
昔の e スポーツじゃないですか。
e スポーツ、そうやな。昔の e スポーツ。いい言い方ですね。すごくいい言い方ですよ。そっか。まあね。昔の e スポーツの方が僕は好きかな。
そうですか。
はい。
でも、昔のやつもあれじゃん。機械とやったりしてるしね。
ああ、まあやな。ハブさんと AI 戦ったりしとるな。ほんまや、そやな、そやそや、そっか、まあ、こんなもんですか ?e スポーツ。
はい。
使ってました、うん、e スポーツで普段。
いや、だって周りに分かる人がおらんもん。
なるほどな、
まあ。何回か使ったという程度しかないよね。
使ったことはあんねやな、じゃあ、富様は。
まあまあ、話の話題程度に。
なるほど。さあ、じゃあ次はどうかな。ナンバー4。これ本当は、はぁじゃないのかってちょっと僕は文句があるんですけど。
あ、本当だね。
ですよ。このカッコつけてありなのとか思いましたけど。だから一応カッコつきなんですけど、大阪半端ないって、はい、入りましたね。
これはなんか使ったね。
使いました使いました
使った。
これ使うときどうやって使うんですか。
なんかの表紙に半端ないって言ったら受けるっていう。
あ、そう。
なんかの端っこにみたい。
それって、その、半端ないってっていう言葉に反応するときには、
うん、
この事象を知ってて反応してるのか、
そう
どうなのかってどうなんでしょう。
え、これ聞かれたもん、私、うちの先生に、これどういう意味なんて言われて、ちゃんと調べて教えてあげたよ。こうでって。高校時代のなんからしいですよって。
そうそうね。あれを見て面白いのは、大阪半端ないって言ってるのに、
うん、
言ってて、そのバーンって出てるあの顔が大阪じゃないっていう。
そう、大阪じゃないん
ですよ。大阪選手じゃ全くない、うん。誰これと思って。
滝川にこうの西村さんかなんか言う人なんですよ、あの人は。
そう。全然違う人だったっていう、そういう僕の中でのオチがあるんですけど、誰だこれっていう。
彼が大阪半端ないって言ってベンチで泣きながら言うだからこの言葉が出来上がり、発祥していったんですよ。高校サッカーから。そうそう。
です。
すごいよ。ヤフーショッピングに T シャツが売りよる。
そうそう、なんか T シャツも。
マジか。
あの T シャツが割とね、よく売れてたっていう。
へ
そういう話でしたね。
みんな着るんですかね。
やっぱあれじゃないですか、日本代表の試合とか。あ、なんかもともとでも、日本代表はどうとか言う前に、この大迫さんの、所属しているサッカーチームの中では、なんか、ネタであったみたいですけどね。
ああ、うん。アントラーズの頃からそうやで。
ああ、もともと。
大阪三角形とな。
うん、
そうやで。
そうですね。
うん。あったんですよ。三角を大阪の後につけて三角形ですよ。
なるほどね、とかって思いましたけど。
そうですね。まあ、ということで、ワールドカップイヤーだったんですよ、今年は。
ああ、そうそうそう。
ねえ。 日本代表の手のひら返しに富蔵さんが鼻ではせせら笑ってた感がありましたけれども。
まあいいんですよ。まあどうせね。まあ僕はサッカーはね、あんまり興味ないので。
そうですね。
よくわからんですけど、ただ政治的には見とって面白いなというところ
で。政治的にどうやって見るんですか、サッカー。
面白いじゃないですか。やっぱり政治界隈の、
はい、
ネタというか、その、政治的に見たらやっぱりああいう派閥があったりとか。
そうですね。派閥ありますね。
何グループと何グループが敵対しとって、で、またそこに別のグループがおって、そのグループとの関係が、また、デリケートな問題とかってなってると。
なるほど。
ああ、なるほどね、とこ。派閥争いってのはどうなんだ、なんて思いながら見てるわけなんですけどね。
なるほどね。
うん。
そういうふうに見ると面白いかもしれないということで、いいんですかね。
まあ、主観的に見てる人の中ではね、もうそら、はい、頭ちんちんでしょうけどね。
ああ、もうね、まあでも、街ぐるみで喧嘩してますからね、サポーター同士は。
ああ。
もう、本当に、どこそこか、どこそこ、どこそこか、どこそこか、ざまあねえな、みたいな、ふうな喧嘩はしてますよ、サポーター同士で。
そうですか。
言い合いしてたりしますよ、どうも本当に、大人げないな、みんな思いながらも、あいつは負けた、しし、とか俺も思ってますからね、よく。はい。ナンバー5。おっさんずラブ。おっさんずラブですよ。
3話の途中ぐらいまで見た。
続きもんの方を見てるんですね。
そうですね。
僕はスペシャルドラマの方はこれ見ましたよ。
へぇ、
うん、吉田鋼太郎さんの熱演が良かったですね。
すごいよね。
すごい。
もうね、ちょっとね、一話一話ね、ちょっとお腹いっぱいになるよね、なんか。
ドラマ版は吉田鋼太郎出てくんの？
あ、出てくる出てくる。
あ、
普通のドラマ。
じゃあドラマ版も見てみようかな。
まあ、面白いのかどうかと言われたら、まあちょっと私的には何とも言えませんけどね。
はい。でもまあこれは。
ギャグ漫画としては面白いかも。
面白いですかもしれないですよね。ある種の吉田鋼太郎をゾンビという立ち位置に置くとホラーにも見えてくるんですよ。これは。
まあでも現象としては、
はい、
このドラマが、流行った現象っていうのは面白いなとは思うんですけどね。
なるほど。
どういう層の人が、こう、すごくこのハマって見てたのかとか、って考えますとというところですね。
まあでも今でも書店さんでは結構シナリオ集とかが普通にね、デーンと置いてありますからね、一番に。今後も、この旋風は続くのかなというのをちょっと見ながら。
どうなんでしょうね。続編があるのかないのかという。ところとかでしょうけど。
あと、まあ、このドラマのせいで田中圭君は常に脱がなきゃならなくなってるっていうのもちょっと面白い現象ですね。
なかなか色がね、抜けなくなっちゃう。
抜けなくなっちゃう。
変な色がついちゃう。
僕はそう思いました。はい。ナンバー6。
これね。
これ僕一切わからないんで説明をお願いします。ガーファー。ガーファーですか？これ
ね。
これ何ですか？
どっちなんかね、ガーファー、
ガーファーでしょうね。
発音の問題については、はい、僕は常々熱く語ってるんですけども、日本のというか、どうやらその関東の方の人たちの、英語の発音おかしいよ。
お
う。モノモース。
うん。
僕は。矢印が絶対方向が違うと主張した
んですか？方向が違うんですよ。
おう。なるほど。
うん。だって、ラインじゃないですか。なんでですか？ LINE って。
ライン
じゃないですか。
LINE ね。
このね、この問題を、発音おかしいという問題を、
はい、
車の中で延々と20分ぐらい話して、
ええ、
もうお前降りろって言われましたから
ね。
でも、僕はでもね、それでもめげずに、
はい、
じゃあ証拠を見せてやろうっつって、
はい、
Google で LINE って入れて、
はい、
はい、LINE。はい、LINE。はい、LINE って言って、喋るんですよね。言いますよね。
言いますね。言います、言います。
うん。Once again, LINE とかって。
嫌じゃ。
やってたんですけどね。
どうですか、
その時の。
クミさん、こういう人が隣で、あなたに LINE のアクセントを説明してたら。
もう嫌だ。友達だったらもう、ちょっと。もう分かったけ ってなるよ、多
分。うん、そう。みんなそんな顔してた。
もうそんな顔してた。ラインね。
でもね、はい、ちょうどその時ってみんな疲れてて眠そうだったんですよ。
またそんな時に。
いや、だからこそ、僕がね、火に油を注いで、みんなを叩き起こしてやろうと思ったんで、
はい。
ちょっと一発頑張ってみたんですけど。
なるほど。頑張ったと。
はい。
なるほど。ところで、ガーファ
ガーファ。
これですよ。
ガーファ。
これ何のことなんですか？これ。
ガーファですか？
はい。
ガーファは、
これ僕全然わからないです。教えてください。
まあ、いわゆるアメリカの巨大ネット関連企業というか、IT 系の企業というか、
はあ、
Google と、
はあ、
Apple と、
はあ、
Facebook と、
はあ、
Amazon か。
はあ、
の頭文字取って。
最後の横 Amazon か。
そうです。こういう
ふうに称してるんです。よろしくみたいなもんやね、じゃあ。
いや、違うと思うけどな。
違うのか。
違うと思うけどな。
スマップは？
いや、もう知らんがな。スマップが何やとか知らませんけどね。
あ、そう。
まあ、要は、アメリカって今空前の大景気じゃないですか。
そうなんですか？
うん、そうなんですよ。アメリカは今空前の大景気で、まあまあ、ちょっと貿易摩擦等で、ちょっと落ちるのか、それとも上がるのかどうなのかって言われてますが。
揉めてるイメージしかないんですけど、僕。
ん？
カツラ被ってそうな人が揉めてるイメージしかないんですけど。
でも、トランプ大統領のおかげかどうかは別にして、少なくとも彼はアメリカ経済の邪魔はしてないということは分かりましたね。ここ何年かで、どんどん、ずっと好景気を維持してって上がっていってるんで。
ということはビジネスマンとしては優秀なわけですな。
ということですよね。
うーん、
結局は、なんだかんだ言って、経済が問題なければ、だって食うに困らなければみんな、結局最後は文句言わないじゃないですか。
そうっすね。確かにね。
いくらいいこと言ってても、
うん、
お前いいこと言うけど、飯食えんかったらしょうがないろってなります
よ。そうやな。偉そうに、飲み屋で、管巻いてても、お前結局ここの焼き鳥しか食ってへんやんけって、最後親父と喧嘩するパターンとかっていうのとか。
うん。だから偉そうに言うて、そいつが全部感情持つんやったら、もう話聞いたるわって話
です。ああ、なるほど、なるほど。
でも、最後になったら、わしの分なんぼやとかって言い出す。
ああ、なるほど。
払わないんです。
なるほど。
まあ、そう。
まるで見てきたかのように話すね。
そうっすよ。うん。例えば僕知ってますからね。誰の話やねん。
誰の話やねん。
誰の話やねん、それで。まあまあまあ、ともか、それはともかく、要はこの企業を中心として、アメリカの大企業は、好景気というわけで、まあ言うたらね、もうどう、赤いっても日本のこの流通業者、小売業者はアマゾンには勝てないわけじゃないですか。
うんうん、そうね。そうね。
で、今アマゾンに、ずっとまあまあこの1年ぐらいですかね、ずっと言われてるのが、この日本のロジスティック、運送業界は命運を握られてるって。
うんうん、そうね。うん。
だから一番怖いのって、アマゾンが自社で、その、流通網を作ることだって言われてますよね。
うん、もうやりたいやりたい言うてるもんな。
それをしたら、アマゾンの今までやってきたことを全部そのままやっちゃうわけなんですよ。
うんうんうん、
で、よそがもうそんな無理やからでけへんわって言ってるような、当日配送とか、やるわけじゃないですか。
ああ、そう
よね。そういうことですね。
で、アマゾンがやったら他もやらないわけにいかなくなるわけじゃないですか。
うん、なってくるよね。そこに追随せなしゃあなくなってくるもんね、流れとして。
で、それを運輸業界に無理強いするのか、
うん、
で、無理強いができなかったら追随できないんで、アマゾンにもっともっと一人勝ちになっちゃうじゃないですか。うんうん、
なるほどな。
日本にもこの問題はあります。その余波ってのはありますけどね。
うん、
アップにしてもそうだし。
うん。あ、アップル。これ何の略やったっけ？
Google、Apple、Facebook、Amazon です。
Google、Apple、Facebook、Amazon。
そうですね。
僕が恩恵受けてないのは Facebook だけかな。使ってないから。
うん。
うん、
ただ Facebook って、
はい。
どっちかっつうと、情報源として使われてるってことがあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
例えば、安倍さんの奥さん。
あ、そうね。そうね。
変な、通説写真とかが、
うん。
流出する。
あの人の Facebook だけは何回か読んだことあるわ。
だから、 あの、政治家とかのフェイスブックは皆さん必死で毎日読んでるはずですよ。
なんか、なんか読んだりするわ。なんでこの人と一緒に写真撮ってんねやろうって、ものすごく疑問に思ったことは確かにあるわ。
うん。
はい、次行きます。はい。
あ、急に終わった。
はい、ナンバー7。
は、
う、
い、
ん。仮想通貨。
うん。
ダークウェブ。
ダークウェブは、一緒の意味
ってこと？一緒の意味ってことなんですかね、これ。紐のくくりとしては。いやって今一人言いましたが、解説をお待ちしましょう。
ね。
はい。
違うんですよ。あの、ダークウェブって言ったか、ダークサイトとかって、
はい。
言いますけど、
は
い、要は、あの、僕もそれは、あの、さすがにちょっと、触らない方がいいと思ってるんで、
うん。
触ったことがないんですけども、
はい。
要はその犯罪的なものをこうやり取りしているような、あのサイトがあるらしいという。例えば、まあ、僕、あの、誰かが銀行強盗をするじゃないですか、
うん、
で、銀行強盗をして奪ってきたお金札をマネーロンダリングするのに、あの、その札、例えば1000万円を900万で売りますとか、っていうのをこう、ネットを介してやり取りしてるとか。
ああ、
こういう闇サイトがあると。
ね、闇サイトとか、人身売買とか、そういうのを、これやり取りしてるサイトがあるとか。
うんうんうん、これがなんで仮想通貨と一緒にくっついてるの？
仮想通貨、ビットコインって流出したじゃないですか。
流出したね、うん。
この流出したビットコインが、どうやらダークサイト、ダークウェブで、売られたんではないかと言われてますね。
あ、
で、だから、これを引っ付けてるのは確かに関連はするけど、
うん、
あの、今年結構仮想通貨って言葉一年中ね、
う
ん、
そうね、飛び交った
聞きましたけど、
ね、うん、
その仮想通貨単体という言葉とダークウェブをちょっと混ぜるのはちょっとどうかなと思うんですけどね。うん、
なんかちょっと乱暴なイメージがあるな。
どっちかって言ったらビットコイン、ダークウェブだったらまだ分からんでもない。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、じゃあ、これが受賞したらぜひビットコインのあの社長出てきてほしいですね。
ねえ。
はい、ナンバー8。
はい。
これは、あれですかね。
金足農業。
金足なんですよね。
金足じゃないんだ。
金足じゃないんですよ。金足の旋風でいいんですかね。
そうじゃね。
そう
ですね。
そうでしょうね。
金足農業。まあ、秋田の、高校なんですけれども、公立高校で、ここが、夏の甲子園ですね。第100回、夏の高校野球で、決勝戦まで行ったと。
うんうん、
ね。
多かったね。
準決勝だったっけ？
私ね、この分を、
うん、
最初のその、総当たり戦みたいなバーで動画出るじゃない、
うん、
一番最初に。それで、まあ、見て、農業高校が出とるよっていう話をしようって。
う
ん
う
ん、すごいね、農業高校だってって言ったらね、決勝まで行って。
ねえ。
何って。
何がダブルスクイズでしたっけ？なんか、
ダブル
試食なんかの、あれ、劇的な。スクイズが、いわゆる二人帰ってきたってスクイズで。
う
ん、あれで、勝って決勝まで行ったんですよ。
エラーが絡むかなんかですか？
いや、普通に行ったと思うな。なんか、エラー絡んだっけな。
ダブルスクイズ。
うわーって走ってたっていう。
ね、で、ラッキーがすごい勝ったよね。
そう。
でも。
いわゆるここでスクイズ決められたら同点っていうとこやったんよ。
うん。
ほんで、同点にされたわーっていうので、ポカーンってなってしまったよね、相手チームが。その間に、走っててん、ホームに。
嘘やろ。
セカンドの子が。ほんで、決勝点になっちゃってん、それが。
それは、ちょっと準決勝の試合としてはどうなんだろうと思うけど。
なあ、暑い最中に、あんな甲子園でやで、もう、ヘベレケになってやってるわけや、野球を。そらな、もう疲れてくるで。ほんで、もうちょっとで勝てる思ってたところで、うわ、引き分け延長かって思ったやと思うんや、あれ。相手チームの子は。
放心状態。
ですよ。ほんな向こうカーとしたら、ここで終わらしたらって言うで走ってきて、ええー、ってなって慌てたらもうスクイズが成功してしまったっていう。
やっぱすごいよね。それだって、走れんよ、逆に。
ねえ。
そんな、だって三塁におるわけだから。
そうそうそう。
自重しそうな本や
ね。そうそうそう。
っていう、その、突っ込むっていう。思い切りすごいよね。
うん、思いっきり。もうここしかなかったっていうとこやったんやろな、っていう。
うん。
うん。あれは劇的でしたね。
へぇ、そうなんだ。
うん。もう全秋田が泣いたいうぐらい。
いや、ほんとすごいよ。
うん。
そうか。
そう思いますよ。
で、でもあの、何でしたっけ、ここの、吉田投手でしたっけ？
はい。
なんか、向こうじゃそれなりにやっぱり有名な選手なんですかね。
どうなんでしょうね。
なんかあの、僕もそんな詳しく見たわけじゃないんですけど、どっかの大学の、なんか、と、連携してるのか何かで、
うん、
この投手のことが偉く、分析されてましたけどね。だから、強化選手みたいなやつだった、みたいではありますけどね。
まあ、もう一つ、あれよね、あの、この吉田くんと話題になったのが、あの、党員の、あの、ネオくん、がいて、いわゆる、この、どっちか言うたら、その、田舎から出てきてるのと、いわゆるサラブレッドのネオくんとで、ほんで、まあ、この二人がドラフトで、お互いに違うと中日に行くっていうので、まで話題にはなってますけど、まあ、若干、この間、あの、吉田投手の方が、ぼてっと太ってたのは気になるなと。
なんすか？トレーニングしてないんですかね？
どうなんですかね？ちょっと超えすぎじゃないっていうふうにちょっと思ったところはあったんですけど、まあ、日ハムなんで、気がつくと、あの、大谷君みたいに肉体になってるかもしれませんけどね。
まあね。
大谷選手になったらいいですけどね。
ね。
どっかの、判決みたいになったらどういうことですか、ね、
うん、同じ日ハムですからね、ないとは言えませんからね。
判決。
判決と。
判決、
うん。まあ、好きで、あれ使ってたんじゃないって言うて、怒ってますけど。そうやで。あんまり言うてほしいないみたいで。
そうなんです、ね。
ちょっとせっかくやから使ってたら。
もう30ぐらい超えてるか、
そうですね。それくらいですよね。あの、田中マー君と同い年ですから。
あ、そうか、そうか。
そうですよ。うん、全くね。まあ、とりあえず、金足農業。まあ、今後も、秋田県勢としては、ね、また出てくるのかどうかっていうので、続くのか続かないのか、このクソ暑い中、高校野球、違うアドレナリンが出てるあの子たちをみんな見て盛り上がるのか。
ドームでしたらいいのにな。
ドームな。
大阪ドームでしたらいいのにな。
大阪ドーム、京セラドームですか。
あ、そっか。
暑い
もうええ加減、ええ加減にしようや。もう
あれ、僕、俺、でもな、高校野球な、何がすごいって、見に来てる客もすごいよな、と思ってるから。ヒュージは一応理由があって、あそこで野球してるじゃない。あの炎天下で、そうやね。あの炎天下であの人たち、野球見に来てるだけやで。それも、いつ終わるとや、試練野球を。
そうだね。
ね、
屋根あるやったらまだ、屋根あるやったら快適よ。
ね、あれよ、ラガーさんのせいで、バックネット裏に、座らされてる小学生たち大丈夫かと思うんだけどね、僕。
ラガーさん、おるのおるんですよ、ラガーさん。
ラガーさん、ファースト側で見たりしますね、サード側かな。チラッと。
あ、そうなんだ。
見ます、見ます。ラガーさんいます。はい。
なんかちょっとわだなとかね。
確認はされてますね、ラガーさん、講演会の仕事がなくなったらどうしよう言ってたらしいんでね、仕事したらいいんじゃないのと僕は冷たく思いましたけど。
そうね、
はい。ということで、次、はい、ナンバー9。
はい、
同じくカーで、カメ止め。
ああ、
なぜかこの寸止めみたいなタイトルは。
こんな略語が。
あ、そうですよ。略語。ハッシュタグ亀止めっていうのが一時期すごい発したんですよ。組に。
ね、
これは。はい。ガルパンはいいぞぐらいなノリで、亀止めはいいぞっていうのが、いいぞっていうのが出るとも僕はちょっとね、げんなりしてくるんですよ。わーって。
まあまあまあまあまあ。もう、悔や、悔い、飽きたというか。
胃もたれがしてくるんですよ。そうだね。組ではまだ見てないと。
見てないけど、ギャオで今見れるんでしょ？
ギャオでなんかやんのかな？ソフトバンクユーザー限定とかって書いてあるから、なんかに、
ソフトバンク、うん、
なんか24日まではなんか見れるみたいですよ。まあ、言うてたらすぐにレンタルが始まるのかなって感じですけども。
ねえ。
そうですね。
そうなん
だ。富蔵さんはね、最近見て、なんでこんなにみんなこれに土地狂ってたのか、後でどうしてたんやろ俺はみたいになるよって言ってたけれど。
ああ、亀止めがですか？
はい。流行ってましたね。
あ、まあ、 そうね、ブームって怖いなっていう。
そうですよね。間違いなく君日焼けサロンに行ったやろうというお兄ちゃんまでこの髪留めに彼女と一緒に入っていってたんですよ。
久美ちゃん。まあ、流行りやから見とかんとあかんっていう、ブームやもんね。
ブームやね。ブームやね。
だいたい分かってきたけど、もう内容的に。
そうやね。だいぶ予告編でネタバレてしもてるしね、もうかなりね。
あ、もうそうやね。最近のやつはそうやね。ちょっとこれ、あかんやろっていう。
僕はまだあまり何もわからないうちに見れてラッキーやったかなという感じもしますし。
う
ん
ね、
まあ、
今じゃちょっと面白くないかもしれないですね。
まあ、今年一番話題になった日本映画がこれだったっていうのもね。日本映画界はちょっと考えた方がいいんじゃないかと僕は思うんですけども、同じくこの日本映画界でですよ。次ですよ、はい、次。ナンバー10、君たちはどう生きるか。組ね、わかんないです
よ。これね。
富田さんは知ってるんじゃないですか、
ね、知ってるけど、今年入るんだって。
ね、今年なんですね。僕もなんで今年やねんと思うんですけど。
漫画の表紙は見たことある、
うん、そうそうそうそう。
ああ、これなんでこんなに、あの、本屋さんでやたらと置かれてるかっていう理由がちゃんと組にあるんですよ。
そうなの？
宮崎駿の次回作なんですよ。そうなんですよ。
だからそれがちょっと信じられへんけどね。最後何を作るんやって思うけど。
最後までお説教して終わっていきたいのか、あの人はっていう感じが。
何を作りたいんやろって。
ねえ。
まさかやで、まさか。ほんま。
あんなに素敵な豚を空に飛ばしたというのにですよ。あの人が、これですからね。
まあ、あだこうだ言っておりますけど、読んでおりませんけどね。
ええ、私も読んでおりません。
漫画版ですら、あの、表紙のか、なんかね、コネクタらしい子供の顔を見ると、ちょっとムッとするんで。
今年の富蔵さんのキーワードの一つでしたけどね、コネクタらしい顔。子肉たらしい子供の顔。これは結構うちのポッドキャスト聞いた人は聞いたと思うんですよ。
だってね、子供は子供でいいんですよ。うんこつかんで、うわーって言ったらいいんですよ。それがね、大人をやり込めたりとかね、するようなことをするような、子肉たらしい子供が私は大嫌いなんですよ。
だから、あれですか？さっき、僕が、スカイプそろそろ始めるよ、言うて、チャット飛ばしたらうんこ投げてきたのはそういう理由ですか？
いやー、うんこ大好きですからね、僕。
ああ、もう、うんこ大好きなんですね。
ああ、そうですよ。ケツ舐めですよ、ケツ舐め。
ケツ舐め、ケツ舐め路線で行くんですね、じゃあ。
ああ、そう。クソについたケツを舐めるんですよ。
しかし、これ日常会話で使ってるんですかね、君たちはどう生きるか。
使うわけないじゃない。嫌ですよ、こんなこと言われたら。
亀止めを見た君たちはどう生きるんだ。ここ繋がりますね、地味にね。こう映画繋がりでこう二つ並べてるわけですけど。
亀止めを見て、どう思ったのかとか、どう行きたいのとか言われても、あー、ね
え。まあ、亀止めはいい家族愛の話ですよ。映画好きの話と。
まあまあまあ、一応ね。
ええ話ですよ、あれは。
君たちはどう生きるかってそもそも、どんな話なんでしょうね。
ねえ、お前に言われたらないわ、で終わってしまうじゃないですか。
ねえ、何なんでしょうね、これ。
ねえ、めっちゃ上からじゃないですか、この言葉が。
ねえ、ちょっと腹立ちますよ。
ねえ、どうかと思いますよ、僕は。うん、はい、ということで、不評の中、はい、さらに、この次ですよ、僕、ナンバー11、筋肉は裏切らない。俺の筋肉のこと何知ってんねんって思いますよ。
これはね、
なぜか、筋肉は裏切らないんですか？
このワードは知ってたんですけど、
はい。
僕ずっとこれプロだなと思ってたんですよ。あ、プロタン知ってます？
あ、プロタン。
あ、そうそうそうそうそう。
うんうんうん。
あの人筋肉大好きじゃないですか。
大好き。大好きっていうか、筋肉よね、あの人も。
そう、あの人筋肉ですけどね。で、結構ね、2年ぐらい前かな、から、あの人の動画好きで、よく見てたんですよ。
面白いよね。
バカバカ。面白いですよね。そうそうそう。女装、寝かましてね。うん、私とかって言って、最後に、はい、筋肉みたいな感じで出てきたよね。
それは、中山筋肉より面白いに違うかもしれない。
面白いです、面白い。面白いですよ。で、彼ならそういうこと言いそうだなと思って、筋肉を裏切らないっていうのは、うん、大事なことだと思ってたんですよ。なるほど。その筋肉 YouTuber さんのね。うんうんうん、 まあ、実はあの NHK のなんか、はあ、番組のなんか、はあ、決めゼルみたいなやつだったっていう話らしいですけど。
でもなんか
NHK の体操コーナー3分ぐらいの、あ、5分ぐらいの。
うん、ありますね。
あれの筋肉体操みたいなバージョン。
はぁ、うん。安らぎ体操が派生したんですね。
あ、そうそうそうそう。で、あれじゃ何回ね、あの人。あの人が出たよね。
誰？
出るもん出てこ。早く早く早く早く変わるんだ、画面を。武田真治。
おぉ、
はぁ。
武田真治がやり。
へぇ僕なんか NHK 教育で西川貴則が筋肉体操してた見たで。
何ですかね。
TM レボリューションが、はい、あの美声でドナドナ歌いながら筋肉作ってたで。
だからむちゃくちゃやな。
そうなんや。武田真治が出とってみんなが驚いたっていう。
へ
ぇー。あー。ムキムキなんすか？
ムキムキなんや、あの人。
へぇー。
いいですね。ムキムキマンですか。いいですね。
富戸さん、ムキムキマンが好きなんですか。
あ、僕、ムキムキマン。あ、僕、細マッチョに憧れてますよ。
あ、細マッチョ。
てってってれってってって、細マッチョですよ。
そうですね。富戸さんは細マッチョではないですもんね。
僕はただのガリクソンですけどね。
そうですね。
ガリクソン。
うん。
そうですね。我々はどっちかというと、確かにガリガリガリクソンの方ですもんね。
うん、そうね。
いや、ガリガリガリクソンって言ったらまた別の方になる
けど。あ、まあ、ガリガリガリクソンさんは、ケースがはみ出てる変な人ですけど。
そうですね。いつも帽子かぶってたりするんで、なんかよくわからないね。マイケル・ムーアーって一生思ってしまう人ですよね。
ああ、ひげ生やしたら、ね。似てるかもしれない、
ね。ちょっと似てるかもしれないですね。そっか、うん。まあ、とりあえず筋肉は裏切らないんですね。よくわからない。
らしいです。いや、でも、ね、それはまあ嘘じゃないよね。だって、筋トレしたら筋トレした分だけ、
うん、
やっぱり体の調子って良くなるし、まあ、筋肉ついたらね。
ね、
うん。した分しか筋肉つかないですからね。
うん、確かにそれはそうかもしれないな。
うん。うん、
最近腹筋がちょっとついてきた僕としてもそうかもしれません。はい。ナンバー12、
はい、
グレイヘアー。
うん。
これグレイのヘアーをしてる連中ですか、
うん、これは鳥越俊太郎のさんのことじゃないんですか、鳥越さんの。
ああ、うちの親父みたいなもんやな。ちょっと、
染めない
系ですね。
うん、
染めないのがシャレオツみたいな感じで。
ま
あ、あ
まあでも、それってね、完全なそのグレーヘアまで行ったらね、見れますけど、
うん、
その移行途中は、ただのね、汚い、
ね。
なんか白黒まだらの汚い髪ですよね。
ああ。なるほど。なるほど。
そうだね。
むずいです。難しいですけど、すって、白髪にはなるんですかね、最終的に。なんか、僕のイメージだと、なんか、ただ単に白黒まじりの汚い髪の毛になるっていう。グレーヘアってのは染めてるんですか、
うんうちの親父は、白髪だったんですが、グレーヘアに近かったんですよ。意外と綺麗にシルバーに仕上がっていってましたよ。
なんか、できればいいよね、そういう
ふう
に、ね。
うん、そうね。
髪型の作り方やったんじゃないかなっていうふうに思う。
うん。
うん。まあ、これがでも女性の中でも結構増えてるっていうのも、聞いた話もあるな、うん、グレーヘアが。
うん。ほら。同志社に浜さんっているじゃないですか。
ああ、浜さん、はい。
あの人、最近住んでなかったっけ？
顔がクシャおじさんみたいなおばさんね。
クシャおば。クシャおじ、あのね、なんかあの人の髪の毛ってね、紫でやったじゃない、紫かなんか、
う
ん、
紫のおばさん
や。えらい、どぎついね、よう大阪で落ちそうな人の頭してましたけど。うん、
先輩商店街歩いてそうやで。
うん。
うん。
ねえ。
先生や。窓かひろしにすぐ声かけてきそうなおばちゃんな。うん
夜の番組っぽい。
ではね、関西やったらでも僕好きなのは、
はい、
人間国宝あるじゃないですか。
ああ、用意どの人間国宝。うん、
たまにねあれがテレビがバーンってかかってて、うん、流れてるの見たら見るんですけど、うん、なんか見ちゃうよな。
うん、わかるわかる。小峰ね、こっちでやってんねん。
いいね。よーいどんっていう名前はよく聞くよ。
うん。まどかひろしとか、はちみつくんとかが。
まだ出よるん。
出てる。
出てます。
こっち結構出てる。
うん。関西では大物やからね。
そうそう、やっぱり。適当にその辺ブラブラ歩いて、うん、適当な店入って、適当に話聞いて、そうそうそう、あんたすごいわ、人間国宝のシールあげるっていう番組やね。
でもな、あの人間国宝のシールみんなありがたがっとって、
うん、
あれもらった店置いてあるもん。
置いてあんな、俺も何個か見たことある、実際に。
う
ん、
人間国宝認定書みたいな置いてあるもん。
大阪はあれか、五分五分か、うん、そのシールか、どっちか。
うん、あと魔法のレストランかな。
ああ、そうね。魔法のレストランも強いな。う
ん、強い。
魔法のレストラン。
うん。
あのね。そういう番組があって、うん、あれに出た番、お店は、魔法のレストラン紹介店とかって、なのでいいんです
か？シールがもらえんね、はいはい、シールが。ほんで、水野真紀さん？
うん。
あなたが好きな水野美紀じゃなくて、水野真紀さんの方ね。
西野真紀さんの方、
うん、あるある、あの政治家の後藤田さんの旦那さんかな、うん、あの人の、うん、あの人がやってる番組でシールがもらって、
う
ん、
そうそう、
そのシール
ね、毎週水曜日夜7時って絶対やってないもんね、うん、こっち、
まあ関西の店しか紹介しませんからね、
そうやね、
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、
関西って店すごいもんね、
うん、なんかね、
あ、
うん、
うん、
へえ、すごいな。
最近はそれに、トリップアドバイザーと、
うん、
旅ログと、グルナビが、言い乱れてるっていう状況っすな。うんうん、だから、なんかいろんなもんがペタペタ貼ってあるっていう、お店行ったら。
確かに、ね、広島もそうじゃわ。トリップアドバイザーとかあるわ。
ね、ありますよね。なんか、冷凍なんぼとかって貼ってますよね。
あるある。あるわ。特に平和公園の近くとかあるわ。
あれやっぱり海外の人にはトリップアドバイザーって訴求力は高いでしょうね。
らしいね。なんかね。
じゃあ、ちなみに僕必ずテレビを例えば見てたら、ある CM がやってたらチャンネルを変えようとしてしまう CM があって、トリバゴ。
ああ。
トリバゴ。
最近見んね、でも。
ちょっと減ったと思うわ。
うん。
トリバゴの、トリバゴのあの外人のお姉さんがどうも気に食わんかって、喋り方から何かな。
あとトリバゴ関連のあれは、
はい、
日本の宿泊業界にとってはちょっとねって感じだと思います。
ああ、そうなんですね、
うん。ね。
やっぱりもう直接ホテルに電話して予約取ってあげるのが一番いいんですかね。
いや、もうそうっすよ。だってそうしたら、うん、エージェントのお金払わなくて済みますからね。
そうですよね。仲介、いわゆるブローカーみたいな連中のお金が入らないわけですよね。そうそうそう、
だから
意外に相取ったりするしね。
そうです。
かけると。
実はね、直接、かけたら開けてるのは、あそこのサイト直売だと開けてるようにしてるとか、
うん、
そういうのあるんですよ。
ああ、そういうことね。
全くグレーヘアと関係のない話じゃないかって思いながら。はい、ナンバー13。計画運休。
ああ。
これはね、ちょっとね、いろいろと大変だったし、影響を受けたところもたくさんありましたけど、まあ、台風なりが来た時に、うんうん、もう先に、もう運休しますって、
うん、
JR とか、
うんうん、
ね、阪急とか、が、言うんですけど、JR は富藤さんに説明しておくと、元国鉄ですよ。
いや、国鉄はね、特に関西はよく止めはるんですよね。
ね。
あ、そうなんだよ。
というのも、ここ、まあ、ちょっと呼び方はね、あれなんですけど、こっちは神戸線って言ってますけども、
はい。
姫路から、
うん、
あ、姫じゃないですよ。姫路からですけどね。
これはアクセントにつながる。ガーファーのとこを皆さん聞いてくださいね。今アクセントの話をしたんで。
ほんま。姫路とかって言えばあんねん。誰やねん。姫路城かよ。と思って、ね、いつも思うんですよね。
なるほど。
姫路です。姫路城。
で
そうで。で、姫路から米原までズドーンと繋がってるんですよ、
ね。うんうん。繋がってる。
で、ここの一帯って、雨が、
そうやねん。
海岸線を通ってて、強風が叩きつけたりとか。
そうやね。
道が、森土が、ぬかるんじゃったりとか、イノシシが飛び込んできたりとか。
そうやね。
あ、結構そういうところなんだ。
それがね、いろんな地域で発生するイベントが違うんですよ。
そうやね。
はいはいはい、はい。
霧で前見えへんとかな。
人身事故が起こるとか、雪が降るとか。
そう。
もうその場所場所によって起こるイベントが違ってて。
そう。
それが、その前線通じてあちこちで起こるんですよ。
そう。常にアクシデントが待ち受けてるんですよ。
そう。だから、もうね、米原の方行ったら雪降るしね。だから、冬になってきたら。
そうそうそうそう。
でも、神戸の方は全然雪降らないんですよ。
そうそうそう。
そうよね。そう。
でも、米原で雪降ってるから、ゾーンと一線、線が繋がってるから、向こうで降ってる、全然こっちには関係ない事象のおかげで、
遅れ
たりとか、止まったりとか
そうなんですよ。ほんで、どんどんどんどん駅に人が溢れてくるんですよ。むにゅむにゅむにゅむにゅって。
だから、
でもあるわ、そういう路
線。そういうのがあって、結局は大阪の方では全然台風の影響を受けてないのになぜかこの台風止まってしまうという、ことが発生してしまうので、今日大丈夫やろとかって言った人が帰れなかった
り、帰れなかったりっていうね、
してしまうと、なんでこっちで風吹いてるのに止まんのって。
そうそう。
そういうことね。電車が混むわけよね、もうね。
電車が混
んじゃう。
仕方ないからみんなバスに行ったらバスももうずらーって人が並んでて。
もうね、ダメよね、あれね。う
ん、車内がタクシーに行ったらタクシーの方もずらーって、
ね。
最終的に歩くっていう結論に達するっていう。
そう。迎えに来てもらおうと思ってももうダメみたいな。
そう、車が動かんみたいな状況なんで。まあでも、計画運休を今年取り入れることによってもう会社ごと休んだっていうところがあってよかったんじゃないですかね。
うん。
関西ではだから。
よかったと思う。
ね、今年で始まったことじゃなくて、去年からかな、それやったんですよ。
なるほど。
明日休むからなとかって言って休んだんですよね。
で、それがあったわけだ。
それって結局、だから、途中までは動かせてる天候なわけなんですよ。で、途中から、まあ、もう、好転になってくるので、止めざるを得ないになるんですけど、じゃあ、明日動かしてよかったんじゃないのっていう、声はやっぱりあるんですよね。にしても、まあ、結局は難民が生まれることには、どっかで出ることには変わりないので、
そうやと思う。
っていうのでも、もう止めるからお前ら来んな帰るなって、来んなって言ってしまうのは、その方がもういっそのこといいんじゃないかなっていう空気が関西の方では、流れてきている今日この頃に、関東の方でも、計画急、運休を、やったので、なんか大きな話題になってるっていう話ですね。
そうでしょうね。あとまあ今年は台風が大阪を本当に直撃していったっていうね。
すごかったね。
びっくりしました。
南方で止まっとる車、コロンコロンしょったもんな。
そう。ほんで、もう観覧車は逆回転しそうになってたし。
怖いわ、
うん。もう、うちの家、ガラス割れる思いながら。
怖いわ。
いやー、大変でしたね、あの日は。
ね、
本当に直撃されたなと思って。うちの下に共同のゴミ箱があるんですよ、でっかい。
うん、
思いっきり飛んで、駐車場の車に激突してたりしてたんで、かわいそうでしたよ。
だってそういうやつ、なんか重いやつでしょ？
重いやつ、重いやつ。そう、ね、重いやつ。町中の看板、うちの近所の看板ですね。看板とかが飛んでたり、えらいとこまで飛んどんな、これっていうのとか。そうですよ。あったり。もう、今でもまだ傷跡若干残ってますね、ビビオンは。
そうやろうね。
そんな感じでしたけど。まあ、計画運休は僕悪いことじゃないなとすごく思いながら。
私もそう思う。
もう、ね、いっそのこと休んだらええねん、もう、そんなの。
そう
やと思う。はい。その休んだええねんっていうのに続くのがこれっていうのがなかなか僕結構並びとして好きですかね。高度プロフェッショナル制度。
何これ。初めて私聞いたかもよ。
マジで？
マジで。
富蔵さんは高度プロフェッショナル制度なんですか？
私はですね。
はい。
違います。全く関係ございません。
これは結局、例えばどう言ったらいいんですか？
そうですね。例えば、一流企業の、そうですね、部長がいるとするじゃないですか。で、部長は年俸制なんですよね。で、部長は自分の裁量で働くんですよ。だから休もうが働こうが俺次第という。結果を出せば俺は何でもいいっていう。
そういう人おるね、確かに。
で、そういうことを指して高度プロフェッショナル。要は、すげえ、この、 ビジネスのスキルを持ってる人たちとか、そういう人でしょうね。
そういう人のことをそういう人なんよ。
はい。高度プロフェッショナルっていうのは、まあ、この辺ではな、自分らの目の前、周りではなかなかいないんじゃねえのっていう人を指してると言われてますね。
で、これ、ポイントが、だから、結局のところ、その、働く時間がポイントなんでしたっけ？
うん。裁量労働制
です。裁量労働制なんで、あなた、コープロですよって、言われた人は、8時間以上会社は働いてもらえることができるみたいな、なんか、隙間があるとかいう話を僕は聞きましたね、これ。
1日。
うん。
うん。そう。だ、働こうが、働こまいが。
そう。
俺の裁量、あなたの裁量で働けるんですよ。
働けるんですよ、いう形なんで、お給料が、ちょっと問題が出てくるっていう。
うん、年収高い人を一応ターゲットにしてるので、という。
うん。
その年収を高い人を一応ターゲットにしてんねんけど、もういきなり下げようとしてるんですよ、国は。
ってなってくて、あれ気がついたら俺もなんか対象になってるじゃんっていう風になるんじゃないのって、
っていう、だからいつ自分の身に降りかかってくるかわかりませんよっていう状態で今ちょっと若干ことが進行してしまってるっていう、いわゆる働き方改革の一つですね、あれは働かせ方改革なんですけどね、ぶっちゃけ言うと、働き方改革ではないんですよ。はい。
はい。
そんな中、今、リクさんが言ったみたいな、働き方改革じゃなくて、働かせ方改革なんじゃないですか、みたいなんで、この15番のご飯論法というのが結構ね、話術として使われてたんです。
ご飯論法。
国会で、ご飯論法。
何？ご飯論法。
あなた朝ご飯食べましたよね、って。ああ、いやー、ご飯は食べてないですけど、パンは食べましたよ。
ああ、マリー・アントワネット的な感じなの。
そうね、そうね。
そういうこと？
富蔵首相、あなた、朝ごはんちゃんと食べたんでしょ？
私は朝ごはん食べておりません。
食べてないんですか？本当に食べてないんですか？
私はご飯は食べておりません。
本当に食べてないなら、食べてないっていうことを証明してください。
ご飯は食べてない証拠を提出する余裕はあります。
証拠あるんですね。じゃあ出してください、早く。
はい。今日の献立の写真は妻が Facebook に上げております。どうですか？ご飯は食べておりませんよね。
パンとハムが残ってるじゃないですか。パンとハム食べたんじゃないんですか？
私が食べたのはパンでありまして、ご飯ではございません。
一般の人は朝ご飯って言うんですよ、これを。
朝ご飯かどうかというのはあなたの理解であって、私の理解であれば、ご飯、お米を食べた場合にご飯を食べたというものと私は理解しております。
っていうのが延々国会でやってたよ、組ね。
マジでいつそれ？
働き方改革の時。
あ、そうなの？
うん。こういうやり方で。今だから、片山某さつき大臣っていう人が、同じ論法で逃げ回ってるわ。
は
い
は
い
は
い
は
い、
そうよね。
でもね、難しいよね。これって。
はい。
僕、こういう言い方好きなんですよ。
ええ。
うん。こういうことをね、平気で僕言うんですけどね。
はい。
うん。まあ、自分のことを言われてるようで、あんまり言いたくない。
こう、なんか、のらりくらりと返すみたいな感じ
で。そうね。僕ね、人を怒らす天才なんですよ。
そうだね。本当にそうだと思う。
だからね、それはもう最近、ここ何年か僕も重々承知はしてるので、
はい。
そういう言い方はしないようにとは気をつけてはいますけどね。
なるほど。
うん。
ちなみに、聞いてた皆さん、今のご飯論法の僕と富蔵のくだりは、台本なしですからね。本当に組み逃がしたらこいつらはと思われるかもしれないですけど、
そうね、でも、ね、まあヘリクツやんって言われたらそれまでなんですけども、
そうですね、
ヘリクツといえども理屈が通れば立派な理屈ですから、
そう、これ言うんよ、ご飯論法を使う人たち、うん、やらしいって思うんですけど、
そういうことね、
僕はやらしいって思うんですけど、
もうね、
そう、ご飯論法なんですよ。はい、あの、パン、まあ、ただお米食ったかって
言われるやつ。
そうですよ、ほんと。はい。そんな感じで、ちょうど今15まで来て、もう多分ね、1時間15分ぐらいくっちゃべってますよ、僕たち。
マジか。
そうですね。
楽しいね。
楽しいね。一旦この辺で編集の都合上僕が楽なんで切りたいと思います。
はい。
はい。続きはこの後すぐ。